では時間でございますので始めたいと思います。では皆さんこんばんは。11月もいよいよもうすぐ終わりでございます。と1ヶ月でございますが、どうでしょうかね、皆さん今年は。まあ日本はもうコロナ明けという感じでございます。ヨーロッパは一番すごいし、なんか韓国がねすごくて、あれなんかね、ワクチンを早く打った国がね今ひどいんですよ。あの最初の頃にワクチン打っちゃうとなんか免疫できてないんじゃないのかな。だから本当に微妙な話ですよね。日本はワクチン遅かったから、打ってもおそらくなんか自然免疫持ってるんでしょうね。本当にね、ワクチンって罪ですよ。ワクチン打っちゃいいなんてあってね、そうそう打ったところはね今ひどい目にあったわけですよね。まあしかし、まあ日本の方もそういう意味で言うと、まあとりあえずなんかピークを超えた感じがありまして、で今私のまああちこち情報も得てる中で言うとですね、まあ二極文化が広がっちゃったですよね。コロナ後に元気のいいとこと、まあ元気ないというか諦めちゃったところと、本当にその差が広くなりましたね。でやっぱ大企業はですね、ほとんど朦朧としています。まあ今日潰れるっていうところはまああんまないと思うんですけども、まあその来年以降どうするかについて、まあ方針が書くと決められないようなね、朦朧としたところが私見ててすごく多いように思うんですね。まあ経営者もそれから株主もそうですし、ファンドもそうなんですけども、なんか気候変動とか、まあ流行を追いかけるようなことはね言うし、なんか多少金まくんですが、本業をどうするかについてですね、まあ大きな構造変化を考えてないし、例えば半導体だってですね、台湾の会社を日本に持ってくったわけですね。それでなんで経済安保だって話でしょ。もうなんかね、やる気を感じないんですね。しかもあれ、台湾の日本に持ってくるやつは決して最先端じゃないですからね。それを5000億政府が金出すと言ってるわけですから、まあとにかくなんか大企業変になっちゃって、まあ私は来年以降、ますますですね、私が言う建前のね、政治や経営がね、どんどんこう意味なせなくなっていくと思うんですよね。建前じゃ何にも動かないと。で、それ本当にね、来年はですね、組織によっては死活問題じゃないかと思うんですよね。まあ一番いいのは銀行ですよね。やっぱり銀行統合になっちゃうと思いますよ。地方銀行だってね、それは小さい銀行だってね、もういよいよね厳しいんじゃないかと思う。もうコロナ特別融資が終わった後ですよ。一応あれを3月末ぐらいまででしょ、特別融資。あれ終わった後、じゃあその回収するんだって言ってですね、いいとかいいですよ。諦めちゃったとか面倒見なきゃいけないから銀行はね、それはもう銀行大変ですわね。まあまさかぶっ潰しは銀行なんでしょうから、こういう時代だから、まあ統合ですよね。統合ってあれですね、結局どっか落城するわけですよね、落城して悪工事を受け渡しみたいになるわけですよ、ね、悪工事を受け渡しみたいに大変なことになっていくわけで。でもまあなんかこんなことやってると、それは本当そうなんじゃないですか。それから政治なんですけどもね、まあ岸田さんの話もあってですね、まあ前もお話ししたんですけど、岸田氏の政治スタイルはですね、2世代前の自民党政治家だと思ったらいいと思いますよ。全ての人にニコニコしてお金を渡すってやり方ね、浜子みたいな、すべてこう、彼はね金渡すの分かったな、あちこちね千葉で金まいてたんですよ。とにかく金を渡して、よしなによしなにってこうやり合い方ね。あれですね、岸田はね。だからアメリカが言われてる思いやり予算もね、思いっきり増やすんだってですね。だから国民にも思いっきり金配ると。企業にも思いっきり金配ると。で、アメリカには思いっきり金配ると。よしなによしなによしなにってこう、20年以上、30年近く前の、なんかあれ政治家のスタイルですね。だからね、ああやるとね、攻められないんですよ。その倒せっていないわけね、これが例えば安倍菅みたいに突っ張るとですね、あいつ倒せってなりますけどね、こう誰にもニコニコしてね、かかってるとね、誰も倒せって言わないわけ。ああいうのがね、いいか悪いかって私はね、なんか新自由主義もかなわんけどね、ああやって金渡してニコニコするのにね、国政まで戻っちゃったと言ってるのは、あれはね、村長の政治なんだよな。こう村の政治ですよね。村の有力者を怒らせたらさ、村が崩壊しちゃうからさ、まあ、よしなによしなによしなってやるわけですよ。 まあ、で私は来年はだから自民党もそんなことやってるから何か起きたというか大変だと思いますよ。そういうのってですね、外からなんかね、相場が崩れたとかなんかいろんな問題が起きた時に、まあ大体何もできないんですよ。立ち往生するんですよ。私はああいうの見てると来年は日本の政治はあれ底抜けるかもしれないと思いますね。で、実はその為替なんですよ。今日出てきますけども、円安の要因ははっきりしてるんです。これは日本の銀行が、金融機関が、メガバンクがドルが足んなくて困ってるんですよ。もうそれね、金融庁と日銀が調査してるって出てますよ。メガバンクのドルの資金繰りが問題になってるんですよ。メガバンクドルがないわけよ、あれ。で、要するに、まあ、今まで自分たちが投資みんな不良債権になっちゃってるのね、ドル投資が。それ担保に入らないもんで、ドルないのよ。だからね、極めて悪い円安ですよ、これ。要するに資金繰り困った銀行がですね、もう値段いくらでもいいからドルを売ってくれっつんで、円安にして買ってんですよね。しかしね、ちょうど今のこのむちゃくちゃな円安の水準はですね、その実効為替レートって言ってまして、ね、為替を、物価を調整した水準で言いますとね、1970年と同じ水準に来てるんです。1970年というのは、大阪万博の年で、その翌年がですね、例のニクソンショックで、360円の固定為替が一気にですね、崩れて、円高に向かったその年なんですよ。その前年の数字に今、実効為替で来てるわけね。やっぱ流れはドル安ですからね、私は来年はとんでもない、ぶっ飛び円高な可能性あると思いますよ。来年かどうか分かんないな、今年かもしれないね。よく年末年始は相場が動きますから。というのは12月15日にアメリカの国債がまたデフォルトの期限を迎えるんですよ。これ越せるって話まだ全然ないんでね。だからもう12月に入るとドルグラグラしてくる可能性が大いにありますから、来年まで持つかどうかわからないけども、やっぱり流れはドル安ですよね。流れはドル安で、ドル安円高ですよね。だからこれガーンと円高ドル安行った時に、日本の金融機関って円は資金繰りつくでしょうけども、ドルはデフォルトしちゃうかもね。というか世界同時ドルデフォルトかもしれませんよ。本当なんかね、ドルの世界はもう今怖くて怖くて、怪しいとこには全然回らないんですよ。要するにこの持ってるとか持ってるわけですよ。マネーセンターバンクって言ってですね、アメリカの大手金融機関を持ってるわけだけども、怪しいとこからドルみんな回収しちゃってるわけよ。出さないわけよ。中国にも出さないわけよ。日本のメガバンクにも出さないわけですよ。でこれ飛ぶとドルの資金繰りみんな連鎖倒産しちゃいますよね。大いにあると思いますよ。まあだから結局ですね、今までのバブル崩壊で今までの不良債権がもういよいよ持ちこたえなくなってきたと。でこれドルが飛ぶと、その飛ぶ時ですよ、投げ売り起きるわけですよ。飛ぶ寸前にみんなもう資金繰りつけようと、ね、何でもかんでも売ってくる貯金があるわけですよ。ニクソンショックの時はですね、71年ですけどね、あれは抜き打ちでやったんです、あいつら。抜き打ちでありましてね、71年の9月、8月16日だったな、突然大統領がですね、ニクソンですけども、ドルと金の交換停止してね、輸入過剰金かけるっつって、で、ものすごい勢いでドル安始まるんですね。日本は全く備えなくて、でとにかくあの時、とんでもない円高不況来ちゃったわけですね。だから一つは、円高は、すごい不況を招くんですよ、国内は。今日出てきますけどね、物価は今一応上がってる、確かに上がってるんです。ただね、エネルギーと食料品を除くと物価は下がってるんです。だから一般品はですね、実は価格は下がってるんです。まだデフレなんです。やっぱり日本はいろんな意味で供給力のある国で、一般品はですね、実はデフレなんですね。円高いきますと、ね、輸入品はもっと安くなるんです。だからね、やっぱデフレなんですね、これね。基本的には、平均値の経営をやったら値段が上がることはありえないですよね。付加価値をつけたお客さんに評価してもらわない限り適正レジンは取れない状況が続いてるんですよ。だから御用達やらないと無理なんですね。で、だからまあそういう意味ではまあデフレ体制であることは変わりないですよね。要するに商品持ってれば値上がりするから どんどん在庫貯めながらいけばいいという右肩上がり経済には経営はそれ全然なってないですね。二つ目は金融のことなんですね。本当にねメガバンクがねドルの資金繰り困ってるって日銀ははっきり言ってるわけですよ。要するにもう日本はドルの世界も含めて海外は撤退ですよね。まさに昭和20年にですね、その満州からもそれから南方からも中国大陸もみんな引き上げてきたわけですね。朝鮮半島からも台湾からもあんな風に今なりつつあるわけですね。それ外出てもみんなもう戻るしかないわけですよね。でまあそういうふうに考えると、まあ、この後の金融っていうのはなかなか難しいですよね。それから今年つらつら見てて思うんですけども、